ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで北大路エリアの楽しく役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しのないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の横野正孝と
石毛真奈美と
社会学科の教員の赤澤清隆です。よろしくお願いしま す。
では2回目ということですので、私たちの自己紹介をしたいと思います。では私から、名前は横野正孝と言います。マッサンと呼んでください。
マッサン
2人目の MC で、名前は石毛真奈美です。どうしようか、まなみと呼んでください。
まなみ、
はい
はい、そして、一緒に学生と一緒に番組を進めていく社会学科の教員の赤澤です。まあ、2人には赤澤先生というふうに呼んでもらいましょう。よろしくお願いします。
赤澤先生お願いします
よろしくお願いします。なんか最近いいこととかありました？
いいことですか？
あ、いいこと、うん、ですね、ジャズ圏で、うん、ドラムの練習してて、うん、まあ、ドラム叩くのが楽しいなと。
いいね、充実してるね学生らしいねマッサンはどうでしょう？
切れた。
なんかありますかねあんま思いつかないんで赤澤先生お願いします
なんかこう楽しい話をストックしといてよ最近ですか？最近はですね、楽しい話か前も言ったかもしれないですけどね、子供12月に生まれまして、最近ですね、座れるようになったんですね。自分でちょこんと座れるようになりまして、まあ、それが一番嬉しいことですかね。毎朝だいたい6時半7時ぐらいに起きまして、
はい、
でその後だらだらちょっとしてで7時半からお風呂に入るんですよ。いつもね、お風呂入って8時前に出て、おはよう朝日ですの星占いを見て朝ドラを見てで歩いて保育園まで行くっていう規則正しい生活をしてまして、最近ちょっと健康的な毎日をくれてるなというふうに思ってます。はい、そんなとこかな。まあ、でも大学の授業もね、だんだん後半に近づいてきましたから、
はい、
まあ、そろそろあれじゃないですか、試験のお知らせみたいなのも出てくるじゃないですか。
楽しくないです
ね楽しくないまあね、学生も楽しくないと思うけどね、別に僕らもねそんな楽しいわけじゃないからそうなんだよね、うん、で今日ねなんかね大雨が降ってましたけど、朝ね朝方警報が出てて、
はい、
学生からも今日は学校休みなんですかって言って僕 LINE に連絡が来たんですけど、そういえばなんか学校休みってどういう仕組みになってかなと思って改めて調べたら、暴風警報だったら休みなんだよね。で今回は大雨警報は出たけど、大学のホームページ見たら大雨警報除くって書いてあるから惜しいとか思ったんですけど、まあでも結局あれよね、なんか歩行が土曜日とかに入るから、
はい、
あんまり嬉しくないよね。その瞬間嬉しいけどねそういうこともあったりしますよね。まあそんなことで、まあ実は番組自体は5回目なんですけども、今日の2人はね2回目のパーソナリティということで、まあ、まだまだ緊張してると思うんですけども、楽しく番組進めていければねいいなと思います。はい、
この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-432-5806 までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。ハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。ではここで一曲です。ミスターチルドレンでスターティングオーバー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生横野正隆と
石毛真奈美と
そして赤澤清隆でお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のある北区でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いをお伺いします。今回はスーク創生事務所代表建築士の大島幸子さんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、建築士という仕事なんですけど、うん、建築士っていうのは、うん、どういった仕事なんですかね。
そうですね、まあ、まず建築士っていうのはいくつか種類がありまして、はい、1級建築士、はい、2級建築士、はい、で木造建築士っていう3種類があるんですけども、うん、いずれも、まあ、国家資格でして、いわゆる、まあ、建築を、まあ、設計する仕事です。ざっくりと言いますと。
そうですよね。
は
い、
まあ、ただ種類は一つ非常に多くって、はい、なんか建築士っていうとみんな設計してるっていうふうに思われるかもしれませんが、うん、例えばその私みたいに計画、目に見えるものを設計するんじゃなくて、はい、まあ、目に見えないもの、そういうものを、まあ、うん、まあ、デザインするとか、まあ、設計するっていう人間もいますし、はい、あるいは現場でヘルメットかぶって、まあ、作ったりしてる人、彼らも、まあ、建築士の人も多いですし、 あと、まあ、そうですね、歴史の研究してる人、まあ、建築の歴史とか研究しても建築していますし、あと、まあ、行政にも建築士の人たくさんいますんで、はい、非常に、まあ、幅広い資格ではありますね。
ちょっと目に見えないものって何だろうとかですね。ちょっとまたね、後で伺っていきたいですね。はい、
一級建築士と二級建築士、うん、木造建築士っていうのがあると思うんですけど、はい、違いっていうのは、
そうですね、まあ、設計できる内容が違うんですよ。で、一級は基本的に何でも設計できるんですけども、うん、例えば木造建築士は、まあ、木造の建物しか建築できないですし、二、うん、級の人は、まあ、鉄筋コンクリートとかね、そういうものも設計できるんですけども、うん、広さとか高さとか規模が、まあ、決まってるんですよ。
はい、うん、大島さんはどういったものを建築、はい、師としてされてますか。そうですね、
まあ、私は一級建築士なんですけども、まあ、計画っていう領域になるんですよ。で、建物は建物を作ったりするときに、例えばその前段で調査したりとか、あるいは関係者を調整したりとか、まあ、もろもろのいわゆる準備作業みたいなのがあるんですけれども、そういったものをメインにやってます。で、まあ、実は私建築士よりも技術士っていうもう一つの国家資格があるんですけどね、はい、そちらの方が、まあ、いわゆる街づくり、都市計画とか、うん、まあ、そういったようなものの領域で取ってるんですけども、まあ、こういう建築を核とした技術士として、街づくりとか都市計画とか、そういったような仕事を、まあ、携わってます。
建築士と技術士って、うん、まあ、似たような感じがするけど全然違うものなんですね。違うんですよ。
技術士はもうちょっと広くって、はい、技術士の中の建設部門っていう部門がありましてね、はい、で、まあ、建設部門は建築で取ってる人多いんですけども、その他にも土木ですとか、はい、あと情報技術とか、あと宇宙工学とか、そういうものも含んで技術士ってありますんで、まあ、そういう意味で技術士はもうちょっと広い目の、いわゆる、まあ、ザ・エンジニアっていうのが技術士になりますね。
科学みたいな。
あ、そうですね、はい。
なんか耐久を強くするとか、そういう、
あ、そういうのも領域でありますね。それこそトンネルとかね、橋とかね、道路とかね、そういうのもありますね。非常に幅広い資格ですわ。まあ、おじさんが多いんですけど。
北区の中で、大島さんが作られたもの、はい、建築士として作られたものとかってありますか。
ないです。だから私資格取るときとかね、大学の授業では設計っていうのをしましたけども、はい、社会人になって設計してお金をもらうっていうことはやったことないですね。そうなんですよ。でもね、実は建築士ってものすごい多いんですよ。だから多分、はい、皆さんこれまで建築士に出会ったことないって思っておられるかもしれませんが、実は陽気うじょーっていますんで、うん、で話してみたら、あ、この人建築士だったのねっていう人は結構いると思いますよ。はい、うん、銀行にもいますんでね。
銀行の建築士さんってどんなことされてるんですか。
例えば家を買ったり、回収したりするときに銀行からお金を借りますけれども、うんうん、そのときにこの建築はほんまに担保価値があるんか、うんうん、お金を貸して大丈夫かっていうのをチェックするのが建築士なんですよ。
そういうの価値分かってないとね、貸せないですもんね。うん、なんか具体的になんか大島さんがこう、 いわゆる建築士としてこう関わられたお仕事といいますかね、なんかこう街づくりでも、うん、あの具体的な建物でもいいんですけども
そうです、ね、
なんかこう目に見えるものも含めて教えてもらえればと思うんですけども、
まあ、これラジオなんであれなんですけどね、まあ、最近近々関わったものを今目の前にいつかパンフレットを持ってきてるんですけれども、
はいはい、
例えばよいしょ、これはあの北区じゃなくて上京区になるんですけれども、
はい、
堀川通りの二条城より少し北に行ったところに堀川団地っていう築60年を超えた古い団地があるんですね、
うん、
でこれのまあ改修っていうのをやってるんですけども、当然改修の設計とかはまあ建築士がしてるんですけどもね、
うんうん、
私はその周辺の例えばこれを単なる改修じゃなくって街づくりとしてみんなの拠点になるような形で改修していこうということで、そういう人の参加とかそういうものをまあいわばデザイン、人の参加をデザインするみたいなことはやってます、
はい、これなんかやっぱ古い団地ってね、うん、もうなかなかこう住みづらいから一、うん、回潰して更地にしてね、
うんうん、
また新しいの建てて、まあ、綺麗にしようって、うん、まあ、そういう形のパターンもあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、今見せてもらってるやつは割とその昔のものもちょっとこう残しながらリニューアルしていこうみたいな、
うんうん、
まあ、そんなようなもののようなんですけども、うん、具体的になんかどんな風にこう進めていく
ね、
感じなんですか、
うん、まずやっぱりその使い続けるっていうところはそのものに価値があるっていうことを発見することになるんですよ、
うん、
で例えば今団地とか作ろうと思ったらね、やっぱり効率的にたくさん高く作ろうっていうことで建てられる限り、まあ、4階建て5階建てとかね、
うん
うん、建てようとするんですけども、この堀川団地っていうのは3階建てなんですよ、
はあ、
だからこんな街中にね3階建てなんていうのはえらいみんな効率悪いなって思われるかもしれませんが、そこにやっぱり良さがあるんですよね、
うん、
昔やからこういう設計したけども、うん、今はこんなんせえへんわっていう風なところに価値を見出して、でかつ現代の技術とかアイデアとか感性とかそういうものを盛り込んでいくことによって、
うん、
要は新築にはないような価値っていうものをまあ含ませていくっていうのがありますね、
うん、
で多分ね、はい、あの学生の皆さんやったら同じ価値観かなって思うんですけども、うん、古いものを新しいっていう風に感じる人がやっぱ増えてきてるんですよね、はい、例えばそのデニムとかやったらヴィンテージとか、
うん、
ワインでもヴィンテージってありますよね、それと同じ感覚で建物についても古いものになんかおしゃれでかっこいいという風に感じる人が増えてるので、まあ、まさにそういうような器としてやってるお仕事ですね、はい、
あの3階と4階じゃなんか違うみたいなのってあるんですかね、うん、
やっぱりねその部屋の数が変わりますよね、
うんうん、
3階建てと4階建てやったら
そんな変わるんですかね、
うん、だって1階部分に3部屋あったら、うん、3階建てやったら9部屋ですよね、うん、
あ、うん、はいはい、
でやっぱ階数が多い部屋が多いほど家賃収入増えるわけなんですよ、
うん、あ、
うん、1部屋あたり、はいはい、まあね、5万とかやったとしたらね、だから階数が高い方が例えば事業的には、うん、まあお金儲けができると、
うん、
か3階建てやったらほんまやったら5階建て建てられるのに3階しかないっていうのはやっぱり事業主さんっていうのは選択しないですよね、
うんうん
う
ん、
あ、そうなんですか、
うんうん、
そうそう、
それはねたくさん入ってもらった方が儲かるからね建てるのにもお金かかってるし、
うん、そうそう、
まあ、でもあえて、まあ、そこを、まあ、その昔のものを残すことで、
うん、
まあ作られる価値みたいなもの
が ね、
そういうものに惹かれてね集まってくる人もね、うん、いるんでしょうね、
建物に歴史がなんか備わってくるというか、うんうん、ね、新しい建物って歴史ないですけどね、
うん、
古いのはやっぱり歴史があるわけなんでね、
うん、
特にこれも戦後間もない頃に建てられてるので、
うん、
その日本が戦後復興がって してきたんをまさに背負ってる建物でもありますのでね、
うん、じゃあこの団地の3階っていうのはつまり、うん、結構広い部屋が広いってことなんですかね、
うん、昔のやつなんでやっぱり狭いんですよ。
あ、
だから2つの部屋を1つに引っ付けたりっていう風なものもありますし、で逆に昔はねその狭い部屋に家族6人とか7人一緒に住んでたんですけれども、
はい、
今はもう、まあ、1人で住んでたりとか、うん、そういう風な形で暮らし方もやっぱ変わってきてますんでね、
うんう
ん、
まあ、でも確かにそこにそれがあるから作られてる雰囲気みたいなのがね、うん、やっぱりあって、
うん、
まあ、大谷大学もさ今新しい校舎教室が足りないって作ってるんですけど、
うんうん、
まあ、一方であのそう100年前に作った、ね、校舎も残してるじゃないですか。
そうですね、
やっぱあれがなくなったらちょっとなんか違うじゃん、なんかこう綺麗ないっぱい部屋がある高い大学、ね、うん、なんかだったらなんか味わいもないしさ、
やっぱり歴史があるっていうことをね建物が表してくれるのでね、
そういうのがやっぱ残ってるだけで、
うん、
なんかこうそこに僕らもさ働いてるけど、やっぱそういうのがあるよっていうのがすごいあのなんか誇りになるって言いますかね、ありますよね、
うん、
まあ、そういうものが街中にいっぱいあるってことでしょうね、
うん、
まあ、そういう話もねまたどんどん後半も聞いていきたいと思いますが、うん、
はい、
はい、
ではここで1曲です。スーパーフライで愛を込めて花束をです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生石毛真奈美と
横野正孝と
高澤京太でお送りしています。
ハッピートーク後半は引き続きスーク創生事務所代表建築士の大島幸子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、さっき聞き忘れちゃったことで建築士になろうと思った経緯ってありますか？
そうですね、まあ例えばちっちゃい時になんかこういう出来事があって建築士になるんだっていう風なあのエピソードはないんですよ、
はい。
まあ、ただ父親が設計、まあ、設計といっても住宅ではなくて建築ではなくて機械なんですけどもね、はい、まあ、設計やってまして、家にそういう製図台とかなんかそういう設計道具があるっていう環境に育ってたので、うん、まあ、なんと話になってるなみたいな、はい。まあ、ただ姉も弟もいるんですけども全然関係ない仕事してますけどね。
違う仕事してんですか？
なんか知らんけども真ん中の私がなんか似たようなことをやってるというような状態ですね。
なんかちっちゃい時にそういうこう、うん、お父さんが会社勤めとかじゃなくて、うん、家でそういう仕事してるの見ると、うん、なんかやっぱちょっと影響されますよね。
あ、そうですね、うん、でやっぱりその昔はね、世代バレますけども日曜大工が当たり前だったんで、うんうん、そういう家でね、例えば日曜日にお父さんが犬小屋作ったりとか、うん、なんかそういうなんか環境にあって、ね、なんか作っていくっていう風なところについてはね、まあ、やっぱり刷り込み的に関心があったんかなっていう風には思いますね。
なるほどね。で実際にこうなんて本気でこの道を目指そうみたいな思われたの、決心したっていうかどれぐらいの時からな？
まあ結構流れに乗ってる、どんぶらこどんぶらこって流れに身を任せる人間なので、なんかそういうなんかそのターニングポイントとかね、そういうのがあったわけではないんですよ。
気づいたら自然にここにいたみたいな。
そうですね。
まあ、でもまあ今やってるお仕事は割となんていうのかな、まあ、普通の建築士さんがやってる仕事とかとはまたちょっと違うと思うんですけど、まあ今の現在みたいなこういうこう街づくりみたいなのにね関わられるようになったのはなんかどういう流れでそうなったって。
そうですね、まあ、大学院を卒業した後、まあ、大阪の会社に勤めたんですけれども、うんうん、その後、まあ、その会社が景気が悪くなってなくなってしまいまして、路頭に迷いまして、で京都に帰ってきたんですよ。
はい。
でまあ、ずっと私京都出身なんですけどね、まあ、そういう意味では京都に戻ってきた時に、はい、京都市の財団法人で景観まちづくりセンターっていう組織がありましてね、うん、そこに拾ってもらったっていうのがあって、はい、そこからもう20年近くなるんですけれども、京都の街づくりにズボボボボッといるような感じですね。
やっぱり京都でやるっていうのが楽しいですか？
楽しいですね。やっぱり生まれ育ったとこですし、あとやっぱり京都っていうのは、まあ、世界中の方に認知が高い都市でもありますんで、やっぱ京都が良くなっていくっていうところに対して、そこにまあ、住んでる働いてるっていう私たちも少なからず恩恵を受ける機会っていうのあると思いますので、そういう意味では仕事を通じて京都が良くなれば私たちももっと良くなるんではないかっていう、なんかそういう思いもあって、もう京都に絞って仕事してます。
はい。このなんか大島さんの、まあ、事務所っていうんですかね、はい、事務所はこの近くにあるんですか？
そうですね、実は私いくつかの活動に参加してまして、本業はスーク創生事務所っていう、まあ、一級建築士事務所なんですけれども、うん、それはまあ自宅兼でやってますんで、まあ、私が住んでます堀川北王子の近くにあります。
はい。堀川北王子っていうのは住んでみてどんなところだなっていう、うん、
そうですね、私、まあ、生まれ育ったのが、うんうん、左京区の岩倉っていうところなんで、はい、とても寒く、夏は涼しいところなので、それに比べるとものすごく公共交通機関が便利です。でやっぱりその街中に出るにも自転車で行けますし、うんうん、まあ、基本的には日頃自転車なんですけども、雨降ったらその巡回系統の市バスがあるし、うん、で地下鉄の駅もね歩いて10分ぐらいで来れるんで、うん、まあ、なんて便利なんだっていうのを、まあ、日々実感してる感じですね。
先ほどいろいろな活動をされてるってことだったんですけど、うん、どういうことされてますか？
そうですね、まあ、いくつか本当にあるんですけども、そのアート系の取り組みでは、その京都岡崎魅力づくり推進協議会ということで、その京都の平安神宮とかある左京区の、うん、岡崎エリアで、アートイベントをやってます。そこのマネージャーに就任してますのと、あと、まあ、建築不動産関係の NPO で、都市居住推進研究会の事務局をやったり、
うん、
あと、まあ、マンションの管理を評価しようという京都マンション管理評価機構というのの事務局をやったり、うん、とうとういくつかやってます。
うん、
はい。まあ、全て、まあ、建築には ちょろっとかすってるような感じ でそれをまあ街づくりの観点からそれぞれテーマを設けてやってるって感じですね。うん、
あの北王子のなんか街づくりとかに関わってるとかってありますか？
そうですね、はい、それがあの北王子テラスネットワークというまあ街づくりの組織なんですけども、それのまああの副代表をやってるんですが、はい、その北王子通り、大体ね、まあ、堀川通りから大徳寺あたりまでのエリアが今のところのエリアになってるんですけども、うん、はい、そこの、まあ、あの事業者さんとか、はい、まあ、私は住民で参加してるんですけども、うん、そういう人たちでチームを組んで北王子通りをもっと明るくしていこう、うん、っていう風な活動をしてます。で、まあ、みんなで顔が見える環境を作ろうねっていうことで、例えばお餅つきとかセミナーとか、はい、そういうイベントをやったり、あるいはその明かりで灯していくようなイベントをやってます、
うん、やっぱり今地域の方々の交流だったりとか減ってきてると思うので ね、うん、やっぱそういう活動は大切にしていきたいなと思います。
そうですね、やっぱり道で、ね、すれ違った時にこんにちはとかおはようとかっていう、ね、うん、関係があるっていうのはやっぱり住んでても気持ちいいもんですしね、はい、うん、
今やってる、ね、いろんな活動っていうのは、うん、大学生も参加できるものもあるんですか？
そうです、もうむしろ大学生いっぱい参加してもらってるって感じで、うん、この先ほどの堀川団地の再生も、うん、その学生さんがあのワークショップで例えばこういう方向で再生していこうっていう風なお話をしたりとか、うん、あるいはそのこの岡崎の方についても当日のスタッフでは学生さんに参加してもらってますんで、うん、むしろやっぱり京都でなんかそういういわゆる街づくりっていうのをやろう思ったら学生さんの力っていうのはものすごい大きいんですよ、うん、で実はこの岡崎時明かりは大谷大学のチームも参加してるんですよ、うん、映像を作って参加してますんで、うん、はい、
いいですね、こういうなんか学生の時からこういう面白そうな大人の人たちと、うん、
変な
大人の人たちと絡ませてもらうといろいろこういろいろ発想とか、ね、視野が広がりそうな気がします、ね、
いや我々もむしろ教えてもらうこと多くてね、うん、だからあの、ね、学生の皆さんには最初の一歩ってすごい勇気いると思うんですけども、その一歩を、ね、踏み出せば意外に、うん、あの新しい世界っていうのが開けると思うんで、うん、もうぜひぜひ一歩二歩踏み出していただきたいなと、まあ、ラジオやってる時点で、ね、もう一歩踏み出してると思うんですけどね、ぜひぜひ、
最後にですね、はい、リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
そうですね、まあ、このラジオは、まあ、あの上京区とか北区とか、まあ、学生さんを中心に聞かれてると思うんですけれども、先ほどもまあちらりと申し上げましたが、やっぱりその学生の力、その自分たちと同年代だけじゃなくてね、はい、おじさんとかおばさんとか、あるいは高校生とかね、そういう多世代の人と交流するっていう機会をすごく大事にしてほしいなと思います。でその経験っていうのは必ず未来に行きますんでね、はい、ぜひぜひ頑張ってください、
はい、ハッピートーク、今夜のゲストはスーク創生事務所代表建築士の、大島幸子さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。世界の終わりで炎と森のカーニバルです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生横野正隆と石毛真奈美、そして教員の赤澤先生でお送りしております。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは大谷大学よりラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介いたします。今回のゲストは教育心理学科の井川俊夫先生と小笠原優さんをお迎えし、キッズキャンパスのお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大谷大学のキッズキャンパスということなんですけど、どういったことをされてますか？
は
い、
ですね、大学の近くに住んでる子どもたちを呼んで、はい、いろんなおもちゃを作ったりして、はい、それはですね、牛乳パックとか、はい、トイレットペーパーの芯とかを再利用して、うん、作ったり、一緒に作って遊んだりしています。はい、すごく楽しい雰囲気で、子どもたちもすごい興味津々でやってくれるので、はい、すごい楽しいです。はい、
はい、でキッズキャンパスっていうのはそもそも教育心理学科の学生たち、はい、将来小学校の先生とか幼稚園の先生を目指している学生たちが多いんですね。はい、その学生たちが中心になって、はい、地域交流っていうか、あと施設開放っていうのを目的にさまざまな講座とかイベントを大谷キッズキャンパスとして開催しているんです。
はい、はい、
はい、学生が主体となってやられていると思うんですけど、先生がやるのと学生が主体となってやるのとでは違いとかって出てきますか？
ですね、僕らは、もう一から、企画を考えて、はい、どうやってしたら楽しく面白く子どもたちが、楽しく遊べるかっていうのを工夫しながら考えて企画運営をしています、はい、
子どもたちの興味が出ることだったりとか、
はいはい、
でどういったことがありますかね？
ですね、例えば、飛び出すおもちゃとか、うん、そういうのはすごく早く飛ばしてみたいっていう思いがあったりして、そういうので、楽しくやってます、はい、
子どもたちの、ね、興味を注ぐことって結構難しいと思うんですよ、うん、だからすごいなっていうことを思いつつ、うん、
で今言ってくれたのことがね、いわゆる学生たち学校現場の方にボランティアとしていろんな形で関わらせていただいているんです、はいはい、そのボランティアとしての学びっていうのはたくさんあると思うんですけども、うん、キッズキャンパスはまた違って、今彼が言ったように自分たちで企画して、で自分たちで運営していくというところが一番大きなボランティアとの違いかなと思ってるんです、うん、だからその中で学ぶことっていうのはいっぱいあると思うんですね、はあ、で実際に子どもたちと関わる機会があるっていうことは学生たちにとって非常に魅力的なことだと思ってるんです、はあ、だからそういうことを通して子どもとの関わりとか、まあ、保護者対応も含めてなんですけども来られますのでね、はいはい、そういうことも含めていろんなことをこう学んでいただいたら学んでもらったらいいのかなと思ってるんです、はい、
なんか子供との関わりを経てなんか自分たちが気づくことってなんかあったりしますか？
そうですね、まあ、子供たちってやっぱり純粋で、
はあ、
やっぱさっき言ったようにその動く飛び出すおもちゃとかっていうのは、
はい、
やっぱ子供たちの中で、うん、すごい好奇心があって、何て言いますかねそういうのがあるっていうのを、
はい、
知りながら日々やってます、はい、
対象としては一応小学生を、はい、っていうことでお願いする場合もあるんですけども、はい、どうしても兄弟関係とかそのあたりで小さいお子さんを連れてこられる場合もあるんです、
はい、
でそれ以外にも小学生と言いながら対象を小学生と限定してても、はい、やっぱり小さいうちに来させてあいっていうお家の方もありますので、3歳あたりから小学校の6年生あたりまでかなり広い年齢層の子どもたちが来てくれるんです、
うん、
だからその時にも学生たちの方がやっぱり関わり方を同じ関わり方ではダメだったので、
はい、
そのあたり発達に合わせた関わり方もしっかりこう学んでもらってるっていうところなんですけどね、はい
はい、
3歳から小学生だったりまでってことなんで、はい、うん、まあ、交流もいっぱいあると思うので結構いいですよね、はい、
うん、
今回は図画工作をされるそうですが、はい、他に何かやることってありますか？
はい、一応社会科関係で言うと火起こし体験とか歴史カルタ作りとかをやっておられたり、でまた理科の関係で言ったら、はい、先日ですね、6月になってからのキズキャンパスで、はい、巨大シャボン玉作りっていうのをやってありました、
うん、
いわゆる子どもがそのシャボン玉の中に入るっていう体験をするっていうことね、あ、うん、であと音楽の方は楽器演奏とか、
はい、
で私の方は図画工作専門ですので、今彼が言ったように動くおもちゃを中心にやっています。
歴史カルタってなんかどんなのですかね？
うん、だから高学年用だと思うんですけどね、いわゆる何年にどんな出来事が起こったとか、それをカルタにして絵と読み札と合わせたりして撮っていったりするんですね、はい、
すごい短く終わってしまったんですけど、はい、これで以上とさせていただきます。
はい、
大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲、奥田民生でイージューライダーです。
はい、さっきの曲はですね、生き物係のスイートスイートミュージックでした。それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは、一つです。
すいません、二つです。まず一つ目にご紹介するのは、大谷大学主催大谷キッズキャンパス大好き図画工作です。小学校や幼稚園の先生を目指す学生が中心となり、小学生を対象として開催しているイベントです。今回のテーマは大好き図画工作。牛乳パックを使い、昔ながらのブンブンゴマといろんなキャラクターをくるくる回るブンブンゴマを作って遊びます。ぜひ親子でご参加ください。開催日時は7月2日土曜日午前10時30分から正午まで。会場は大谷大学4号館1階です。定員は小学生先着20名です。保護者同伴でご参加ください。イベントの詳細及びお問い合わせは大谷大学教育支援センター、電話番号京都075-411-8476 075-411-8476 までお願いいたします。
続きまして、大谷大学文芸学会主催2016年度大谷大学文芸学会公開講演会のお知らせです。大谷大学での研究成果を学外の皆様に知っていただくため公開講演会を開催します。発表は大谷大学任期生助教関本雅乃さんによる国文学石清水物語の背景について、そして神戸大学教授鎌谷武さんによる中国文学中国古代の歌謡と女性についての2本です。研究成果から奥深い文芸の世界に触れてみませんか。開催日時は7月7日木曜日午後1時から4時10分まで。会場は大谷大学ゴール館3階メディアホールです。参加申し込みは不要です。当日直接会場までご来場ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。では一人一人に感想をお伺いいたします。石毛さん、あ、まなみさん、どうでしたか？
そうですね、なんか建築士のなんか奥深さを感じることができてよかったですね。
深澤先生、どうでしたか？
なんかすごいあっという間にバタバタっとしたまま終わっていく感じだったんですけども、はい、なかなかやっぱりまだね2回目だから慣れてないなっていう感じだったんですけど、なかなかやっぱりねマイクがあると緊張しちゃいますよね。初めて会う人も多いしね、
はい、
うん、まあでもいろいろね、あのゲストの人たちにいろいろこう興味あることとかね、質問あることもいろいろ聞けたん で、
はい、
あの今日初めてね聞いたお話もあったんで面白かったなというふうに思います。
はい、じゃあマスさん、どうでしたか？
2回目の方が緊張してすごく進行ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、はい、
まあ、まあね慣れたら、はい、こういうのだんだん、ね、場数を繰り返していくと、慣れると思うんで、
はい、
どんどんねこれからもあの、まあ、回を重ねていくことに、なんかナチュラルなトークを展開していければいいなというふうに思います。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は横野正孝と
石木真奈美と
赤澤清隆でした、
はい、
ではまた来週、さようなら。
さようなら。